ブラッディーマンデー、
はい、
四季村お前を逃がすわけにはいかない、
うん、
藤丸の父高木龍之介がとうとう現れましたね。
出てきましたね、
うん、しかもね藤丸にまで銃を向けて、お前はもう関わるな、俺のことは忘れろ。
お
で、さらにね、折原麻耶の言いなりになっていた、うん、まあそういうところを見るとやはりテロリストの手に落ちたっていうことなんでしょうか
ね
お、まあ今回はですね、ブラディ X に対する抗ウイルス剤、
うん、
それが国立生物科学研究所にあるんじゃないかっていうことで、
はいはい、
物語が展開していったんですが、
うん、
ね、あの四季村教授がね、
うん、
まさかね、
はい、
テロリストにウイルスを手配した張本人とは思いませんでした ね藤丸がね、あんたまで裏切り者かよって言うとですね、うん、
はい、
私は高木とは違うって言ってましたね、
はい、
まあ結局ですね、うん、ブラディ X に対する抗ウイルス剤をせっかく完成させたのにもかかわらずね、四季村は官房長官から開発中止を申し渡された、
うん、
いわゆる裏切りに遭っていたわけですよね、
はいはい、ね、
科学の進歩を止めるんですか、人間を救いたくないんですか、
うん、
まあその声は届かなかった、
はい、
だからブラディ X を世に出すとですね、
うん、
その抗ウイルス剤が必要になった、
はいはい、
感染したのに発病しなかった患者が一人いましたよ ねあれはね、四季村教授が鎮痛剤と称して抗ウイルス剤を投与したと、
はいはい、
いうことなんでしょう
ね
で、ただそう考えると一つ大いなる疑問があるんですよ、
う
ん、というのが四季村教授はね、うん、あの J にね、
はい、
ウイルスをこうね注射されてました ね、う
ん、ねウェーイながらね、
まあ結局あれは偽物だったわけなんですが、
はい、
あの抗ウイルス剤があるんだったら、
うん、
なぜ教授は自分に売ってないんでしょうか ね
さっき売っとけよっていうね
するとああいうね脅しに屈することないのに ねちょっとね突っ込みどころはあるんですが、
ま
あ、
そういうところはところどころありますよね、このドラマ ね
で、さらにね、
うん、
驚いたことにあの折原麻耶が、
はい、
四季村教授を殺害、
ね、
はあ、まあそれにしても、
はい、
サードアイセキュリティ大甘ですね。
どっから入ったんやってね、あっこまで、
うん、
ね、
あっさり簡単にね一方ね、抗ウイルス剤の手がかりはね、
うん、
藤丸の自宅にある父親のパソコンっていうことが分かったんですが、
はい、
藤丸たちだけでなくね、J たちも動き出しました
ね向かってましたね、
うん、しかもね、
はい、
ここからが本番だよ、頼むよ宗像さん、しっかりとね、
はいはい、
スパイが ね潜り込んでる
いましたね。
さらにね、上島志門もね、
うん、
始まった、
おね、この存在謎ですよね、
うん、で意味深な
ね
言葉ですよね。でまあ、演じている島田久作さんのね、
はい、
本人のブログ、猫可愛がりだからダメなんだの方ではですね、
はい、
11月12日付、昨晩ブラマンの第7話を撮影してきました。ずっと幽閉されていて未だ動くに動けず孤独です、
うん、
他の出演者の方々のインタビューとかブログを覗くと何か楽しそうにやっていて羨ましいしかしじわじわとことは動いていて、今回の7話と次回8話出番も増えてきました。前回放送の第5話では刑事さんたちと接触したし、これから外部の人たちにも会えるかも今回はセリフじゃないんですけど覚えることがあって久しぶりに頭を使いました。
は
あ、何があったんでしょうか。
どういうことですかこれは ね
うん、上島が
ね
新たな動きをするということですよ、
ね、まあ今までメインキャストの方々と絡みがありませんからね。
そうねということでブラッディマンデー、うん、いよいよね、
はい、
ことは大きく動いてきたわけなんですが、
はい、
やはりね、
うん、
ラスボスはね、
うん、
九条音也のような気がしてならないんですよ。
あーなんかね、
うん、だってね、
はい、
父親のパソコンのね、
うん、
すぐそばに今いるじゃないですか。
いますよね。
ね、それからね、なんとなくね、
うん、
テロリストサイドにね、
はい、
藤丸の動きが筒抜けでしょ、
うん、
これも怪しいんですよ
ね。
マヤだけのせいじゃないと思うんですよね。もっとね、藤丸の身近にいる人物が情報を流しているような、
はいはい、ね、まあまだまだ謎めいた存在ですからね。
そうそう。それと原作に比べてで、うん、思いのほか活躍の度合いが少ない。
ね。
佐藤健をね、うん、起用してるわけですからね、うん、もったいなさすぎるということでね、
はい、
もう一つ実はね根拠となるのがね、公式サイトのインタビューで、
はい、
この前にも亡くなってしまってるんですが、あの宝生を演じていた片瀬奈々さんが気になる発言をしているんですね、
う
ん、起きていることのすべてが真実ではないし、とにかく登場人物たちの表情に注目してみてほしいですね、
うん、
第1話でもタケル君がすごく意味深な表情をしていましたが、表情とか人のちょっとした動きに注目していくと何か気づくことがあるかも、
うん、
特に第2話では監督からここは普通の表情と別にあえて悪そうな顔をした別パターンも撮らせてくださいと言われることが多かったんですよ。例えばはるかちゃんが縛られていて宝生が救出に向かう場面などでは、時限爆弾が止まるというのは知っているんだけど、うん、はるかを思って止めようとする表情と悪そうな表情を2パターン撮影していたんですね、うん、他の登場人物たちもそうやって一つのシーンなのに2パターンの表情を要求されたりすることもあるようなので、
うん、
細かい表情の変化などを見逃さず今後の展開を楽しみにしていてください。
お
ーね、
はい、
このことからすると、
うん、
第1話での佐藤健扮する九条音也の意味深な表情が、
うんね、
ひょっとしたら
結構怪しかったですよね。
ねということでブラッディマンデー、この後物語がどういう風に動いていくのか、しっかりと楽しみに見届けていきたいと思いますね。
はい。